農道富士山号は富士山のふもと静岡県富士宮市の4人でお送りします。メンバーは感動のみーちゃんと
ナンパされましたのむぎちゃんと
大雨大変だったのやっちゃんと
バタフライ今日は今までのの いっちゃん
の4人でお送りします。
よろしくお願いします。
ノード
富士山
ゴ
ー、
富士山のことから配信中。まずちょっと一番最初に気になっちゃったナンパ
気になる気になる。
ナンパ？
ナンパというか逆なんですよね。
うんうん、あそうだね、逆な。
逆なんされ、この前ですね、先週かな、先々週か、子供2人をなんかプラネタリウムに連れて行ったんですよ。
うんうんうん、
したらなんかそこになんか体育館というか体なんか運動できるスペースみたいなのがあって、
うんうん、
で。そこで2人遊ばしてて、
うん、
僕ずっと座ってたんですよ、うん、そしたら、女の子2人組のギャルに、
うん、
鬼ごっこしようっつって逆ナンされました。
年齢は何歳くらいのギャルですか？
年齢多分ね7歳ぐらいかな。
若いギャルだね。だね、
ビチビチ。
せむぎちゃんのさ、やっぱ人柄がさ、話しかけやすそうだったから、怖い顔してるとやっぱね、7歳くらいだと声かけられないと思うから。
誘われてどんな気持ちでしたか？
すげえ困りました。だって僕と女の子2人で鬼ごっこしてたらやばくないですか？
確かに
初対面の女の子2人と
不審者だと思われてるね。
ちょっとびっくりしました。でね、子供たち2人呼んできて、4人で鬼ごっこしっつって4人で鬼ごっこさせてました。そう、そんなギャル2人に逆ナンされました。
また第2弾がもしかしたら行ったらあるかもしれないね。そんな時教えて。でやっちゃん大雨、なんか被害やった？
被害っていうか、うん、昨日ね、静岡県この3日間ぐらいすごい雨が降ってるんですけど、
うんうん、
この収録日の近辺に、うん、私その沼津、ここから 1時間ぐらいかかるとこなんですけど、うんうん、沼津で、ララポートっていうとこがあって、そこの商業施設で映画をね予約してたの、
うんうん、
その昨日娘と夫がゴジラが好きだから、うん、それを見に行ってたんだけど、
一個も聞こえてないかもしれない。
聞こえてない？
あ、聞こえてるか。
聞こえてる？
聞こえてる？
うん、う
ん、あ OK？ うん、そしてなんか昨日あんな雨だったのに、よくなんかニュースとかも見ないで出かけちゃったのね、
うんうん、
そしたら東名はと通行止めだし、うんうん、バイパスに行くまでにものすごい渋滞してて、
うんうん、
あ、これはなんかバイパスもびっちり動いてないのが見えたから、
うん、
あ、これはなんか根形街道とかの方がいいんじゃないかって言って、ちょっと上の山の方の道を、うんうん、行こうと思ったら、もう冠水で、行ってもパトカーで止められて、それで、2時に出た、5時の時点でまだ富士を出られてないっていう感じで、映画館に電話したら、うん、いいですよキャンセルしてもって言ってくれて、
うん、帰りました。
映画は2時に出て3時半ぐらいの映画だったんだけど、とても間に合いそうもないと思って、その次のやつに変えてもらったんだけど、うんうん、その電話をしてから、500メートルぐらいしか動かないみたいな。2時間経っても、それで、うん、あ、やっぱ無理だねって言って諦めて帰りました。そして大変だったなと思って。もう皆さんもっとね、もっと大変みたいだって。本当になんかね、冠水して道路にその車が全然こう、もう 動かない車がいっぱいあるの道路に。
えそれどのあと富士宮で、
うん、富士の中里とか原に行くって前の
なんか原がすごかったって言って
そうみたいで、
あの SNS ですごい言ってたみんな、
うん、なんか大きな車 の会社で、うん、あのもう100台以上止まってるような駐車場が全部車、全部完成してるところとかあったりして、すごい大変そうでした。
なんか富士のところ水が溜まっちゃいそうなところがあるみたいで、うん、私が前あの職場がその車のディーラーで働いてた時なんだけど、うん、その水たまりに突っ込んであのエンジンがダメになっちゃうお客さんがいて、うん、ちょっとおじいちゃんだったんだけど、うん、で毎回その中に新車で2回入っていってで3回目は中古車になったっていうだからちょっと水たまりやすいところがあるんだなーって、結構深いとエンジンに水入っちゃうと車ダメになっちゃうので、うんうん、リスナーさんも挑戦はしないようにしてください。
車高は高い方がいいってこと
か。うーん、あー確かに
本当ね
すごい雨でしたもんね。
そう、ちょうどこの収録の時がね、熱海 の土砂崩れがあったくらいの近辺なので、うんうんうん、すごい静岡県は雨すごかすごいよね。
うん、すごい。
で、いっちゃん、あ、バタフライ？
そうなんです。うん、私入籍しました。
驚いて出し落としました。
でもあの苗字はね、あのお婿さんに来てもらったので苗字は変わらないので、あのいっちゃんは。の位置は名字から取ってるんだけど、うん、変わらずいっちゃんのままですので、
う
ん
う
ん
うん、おめでとうございます。
じゃあまだできてないんですけど、はい、人妻になりました。
いつ
6月の16日
あ、じゃあ結構前ですね。もう2週間、3週間前ぐらい。
まだ一緒に住んでないから全然、うんうん、しかも名字が自分が変わったわけじゃないから、うんうん、何も変わらなすぎて、
まあ、生活もまだ全然変わってないんだよね。
そうそうそう、変わってないから、うんうん、結婚した感がね、うんうん、全然ないけど、
いやおめでとうございます。
これから部屋を借りたりとかで、
うんうん、ああそうなんだそうなんだ、
来月くらいから変わっていくのかな生活は、
うん、そうだね、アパートは契約して住むのは7月末からなので、
どこら辺に住むんですか。結構あ中間ぐらい、
そうそうそう、あんまり上すぎちゃうと向こうに申し訳ないなと思って、本当はもっと上が良かったけど、
仕事違うからお互いの仕事の間で、
そうかそうか、
の宮の端とうちは山で、うんうん、夫が働いているとこは本当に富士との境ぐらい、
う
ん、なので中間地点を、はい、選びました、
でもちょうど雨にのすごい時に当たらなくてよかったね、うん、なんか婚姻届出そうと思ってやっちゃんみたいにさ、何時間も止められてだったらさ、入れて婚姻届
なんか阻まれてるみたいな
そうなっちゃうからね、
よかった、出し続けてよかったね、
ほんとほんと。
はい、で、みーちゃんは
感動ということで、うんうん、あのいい意味の感動で、うんうん、あの長年うちの職場なんか感動する感動するぞみたいな、
ああそっちそっち、
ごめん、話残し終わっちゃった、
うん、うちの職場で働いて長く働いてくれてた女の子が、うん、結婚してパートで働いてくれてたんだけど、うんうん、お嫁さんにいて、あ、牧場にお嫁さんに行って、うん、でパートも終えて完全に退社をしたっていうことで、
うんうんうん、
でみんなで簡単な送別会をしたんだけど、うん、なんかみんな涙で、でもうちの家の隣にお嫁に行ったから、
うんうんうん、
もう徒歩圏内なんだけど、
うんうん、
なんかその普段クールな従業員の子なんだけど、うんうん、あ、そんな風になんか思ってくれて仕事してくれてたんだなっていうのと、なんか酪農の教科書はうちだと思ってるのでみたいな感じで話してくれて、まあ、なんかみんな泣いてちゃって
ね涙だったね
、なんかすごい良かったなと思って、うん、今牧場8年目くらい、うちら
は
入って、
あ、うちらは8年目
そうくらいで、うん、なんか最初の頃大変なこともあったけど、うん、そうやってうちの会社で勤めてよかったって言って、なんか 退社してってくれて、なんだろう、初めてではないんだけど円満な感じが、うん、うん、なんか心温まる時は過ごせました。
あ、よかった。辞める時とかってなんかね、ちょっと複雑ですもんね。なんか、うんうんうん、卒業みたいな感じで送り出したい気持ちもあるけど、うんうん、なんかそれ 100% じゃないじゃないですか、うんうん、なんか自分たちの仕事の経営のこととかも、うんうん、いろいろやっぱ複雑な気持ちが入り混じるから、うんうん、なんかちょっとね複雑な心境になりますよね。
なんかそのこういう感じでその新しいステップのに行く人に お互いウィンウィンな感じで、うんうん、なんか退職ってできてよかったなっていうふうに思った、うんうん、まあなんかこれからもなんかそういう風にしてくれるように、うん、なんかうまくやっていきたいなっていう風に思いました。はい、ということで、今日はのこのこ塾、
はい、
麦ちゃん何を、
今日はですね、今多分旬をそろそろ迎え始めようとしているきゅうりを取り上げたいと思います。きゅうりは今7月、収録してるのが7月の4日なんですけど、まあそろそろもう取れ始めてきて、うん、で次第にドワッと取れ出すと思うので、ちょっときゅうりを、うん、はい、取り上げたいなと思います。
結構きゅうりだとね、家庭菜園とかやってる人も多いと思うので、うんうん、すごい参考になると思うので、うん、楽しみですね、
うんうん、
それではメインディッシュへ、富士山ゴー。
麦ちゃんのなかなか塾、メンバーは麦ちゃんと
やっちゃんとい
っちゃんと
みーちゃんで
お送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマはきゅうりについて取り上げたいと思います。きゅうり作ったことありますか？
なんかね、小学校の時とかなんかそういうので作ったりしなかったっけ？
小学校の畑で、
う
ん、あとお母さんは毎年ね、うちの母は毎年家庭菜園で作ってる。
やっちゃんも作ったことありますか？
作ったことあるけど、つるにやられて、
つる
つるの動員がうまくできず、なんか
あうまく巻きつかずに、
うん、なんか仕立てたつもりがなんか倒れちゃったみたいな、そのなんか杭なんていうの、あれ、うんうん、
棒みたいなやつ、
シチューみたいなやつ、結構重たいんだよねきゅうりって。
重い、
うん、だからなんか普通のナスとか普通の感覚で立てたら、うんうん、もうバーンって倒れちゃって、うん、あーみたいな感じで残念みたいな感じで、
結構割と家庭菜園でも作りやすいというか、まあ、作れるので、
うんうんうん、
きゅうり身近な植物だと思うんですけど、今日はそんなきゅうりをちょっとでもに身近に、感じてもらおうと、きゅうりの話をしていきたいと思います。きゅうりは、何かでしょう？
あ、はい、ウリ科。
あ、ピンポーン。きゅうりはウリ科で、うん、スイカとかカボチャと か、
うんうんうん、
なんかそういう風な種類の仲間ですね、
うんうん、
で、きゅうりってなんかズッキーニとよく似てるって言われるんですけど、うん、なんか僕は似てるとはあんま思わないんですけど、うんうんうん、なんか身のシルエット、
うんうん、
が結構きゅうりと似てるってよく言われるんですけど、うん、きゅうり、まあ一応一緒の科なのでウリ科なので、
うんうん、
同じグループというか大まかなグループとしては一緒なんですけど、うんうん、ズッキーニはどっちかというとカボチャの仲間、ウリ科の仲間でも、
うんうん、
でキュウリはあんまカボチャとは違うから
うん、うん、
キュウリとズッキーニ結構違う、
うんうんうん、
同じ皮はウリ科で一緒なんですけど、キュウリとズッキーニは結構違う野菜です、
うん、
でですね、キュウリって、うん、まず語源、
うんうん、
語源から辿っていきたいなと思うんですけど、うん、キュウリでなんでキュウリって言うでしょう？
はい、まずウリは日本語の言葉だと 普通にウリ科だからウリはもともとあった言葉だと思うので、キュウは何かから取ってると思う。なんか作った時にキュウリのできたやつがキュウっていう数字みたいだったからあの巻いちゃって、普通だとウリ科だと丸いからスイカとか、だからなんかくねくねしてるのが数字の9に見えてキュウリ、
なるほど、面白いっすねさすがみーちゃん
なんか私はあのキュウリの漢字がなんか漢字なんかちょっとこみたいな漢字書くでしょ、上に
あの山水の、湖の山水なしバージョン、
あ、そうそうそうそう、なんかそんな感じだよね。
古いにつき、
そう、古いにつきだ、なんかあれが、え、私勝手なイメージだけど、あの中国で呼吸とかっていうなんか楽器があるじゃない、え、楽器、
知らない、な
んかその楽器ともしかしてなんか中国の時代がなんかそれと絡んでて、その楽器がなんか呼吸とかなんとかっていうから、それから取ったのかなとか思った。
はい、はいはい、あ、お姉ちゃんなので
いいよ、じゃあ言って、
はい、今なんかやっちゃんがさ、漢字でキュウリっていうか、ちょっと検索してみようと思ったら、黄色いウリって出てきたから、もしかしたら切った時にちょっとなんか黄色っぽく見えて、黄色いウリでキュウリ、
一個はね、それ、あります、一個はっていうか、なんか、まあ諸説あって、その、漢字で書くときに和名、和名では黄色いウリって書いて、黄色いウリが黄ウリでキュウリで、その黄色いっていうのは、キュウリって未熟か、あれ食べてるところは、トマトとか、なんだろう、みたいな感じで、その果実を食べてるんだけど、熟す前の未熟果っていう、未成熟果を食べてて、でそれを熟すまでほっとくと、バカでかくなるんですよ。ヘチマとかそんなぐらい大きくなって、で末期っきに熟すと末期っきになるんで、
確かに
黄色いウリ、
なんかさ、そのさ、今さ調べた時にさ、ウリの前にさ、やっちゃんが言ってたウリと、その黄色いウリって漢字が出てきたんだけど、じゃあその種みたいになったやつを木ウリっていうのかな、なんかそういう名前のものがあるのかな、なんかちょっとワードが。
でもう一つ、湖の山水なしバージョンの方が、多分普通の一般的なキュウリの漢字当てるときには使うと思うんですけど、結構ね、あれのつく植物って意外とあるんですよ。ゴマとか、
あ、そう思った、ゴマっぽいって思った字が、
確かに、
胡椒とか、
あ、確かに、
あ、確かに、中国絡み、
中国絡みです、で、あの漢字って、例えばくるみ、くるみの漢字とか、で、あの こうっていう字を使うんですけど、それはなんか中国よりもちょっと、西側、の方、ペルシャとか、あっち系のなんか民族のちょっとなんていうこう呼び名というか、そっちから来た、だからなんか日本で言ったら唐みたいな、唐辛子とか、唐きびとか、唐もろこしとか、そういう感じ、みたいな感じで、中国もそっちから来た植物で、なんかこうなんとかみたいな感じで、
なるほど、
で中国ではなんかそれを一応、クークワ、そう、わかんないですけど、クークワって言ってたらしくて、でその発音が日本ではちょっとこう何発音しづらくって、漢字はそのまま、あの今イメージするキュウリ、あの湖の山水なしバージョンの子にウリで、だからそのウリは日本音、クーリ、クーリっていうの の方が言いやすかったらしくて、でなんかクーリからキュウリになったっていう。
へ
ー。でなんか和名は黄色いウリのと、まあその漢字、中国から伝わった漢字のクーウリの方と、なんか一応説は2種類あって、まあなんか中国のそのシルクロードを伝わって西から来たのがキュウリの語源です。
お姉ちゃん合ってた？ちょっと取っちゃったけど、お姉ちゃんの順番、
私はあのキュウリのキュウはあの、キュウ古いっていうの、あの、
旧、新旧の旧、
新旧の旧で、なんかウリが新しいの見つかった時にこっちのウリの方が古いからっていうのかと思ったから全然違った、
なるほど、
なんかね、そのマクワウリってわかります？なんか今一般的にキュウリの方がメジャーじゃないですか、マクワウリ、知らない人も多分結構多いと思うんですけど、
あのメロンみたいなやつ、
そうそうそう、
ちょっと甘い黄色いやつね、
そうし、まあ、白色とかもあるけど、マクワウリ、なんかそっちの方が最初に伝わってきたらしくて、あのだからどっちかというとキュウリの方が新参者、キュウよりも新、
キュウじゃないんだ、
新ウリ、
新ウリ、
なるほどね。
で日本に伝わってきたのは10世紀に入った頃ぐらい、900年初頭ぐらいになんか一応入ってきたっていう文献が残ってるんですけど、でもなんかキュウリが日本人がなんか食べるようになったのって実はそんなに古くなくて、で戦後なんか一応食べるようにずっと昔から食べてたみたいなんですけど、まあ明治まではそんなに食べてなくて、で一応文明開化の時に少し広まってきたけど、なんか一気に急激に加速しだしたのは戦後になってから、食の欧米化が進むようになって一気になんか広がった、やっぱサラダとか食べ出してからですかね。
確かに漬物ぐらいしかないもんね、和食でキュウリって考えると。
確かに、
なんでそんなに古くから、まあ一応あったはあったけど、そんなになんか今ぐらいメジャーな食べ物ではなかったみたい で、でなんかその理由もなんか諸説あって、なんかキュウリって切り口でよく観察したことあんまりないですよね。切り口、
輪切り
にしたときに、
なんかシトラスみたいな感じで切った、
あ、皮があって、
中に種があって、
かわいいよね。
シトラス、シトラスって、
シトラス
ってなんか柑橘？
似てるね、確かに、
知らないや、シトラスっていう柑橘、
レモンとかさ、オレンジとかのことをみんなシトラスって、柑橘類のことを、なんかちょっと似てるよね、
確かに、なんか輪切りにすると、ちょっとね、なんかある家紋に似てるんですよ、家紋マニアいないですか、
家紋全然わかんない
カモンマニア、
わかんないな、
菊の御紋、
丸三つ、
あ、菊じゃないんですよね、
丸三つみたいな、豊臣秀吉とか、
豊臣秀吉の次、
家康、
家康なんか菊じゃない、菊っていうか、なんかこの三つ、クローバーみたいな、
三つ葉葵、
三つ葉葵だ
の家紋イメージできますか、
似てる、
そうに結構似てるんですよ、三つ葉葵の家紋とキュウリの切り口が、で、江戸時代は一応その江戸幕府、その徳川家が日本のトップだったから、なんかそれを食べるのは縁起が悪いというか、なんか恐れ多いみたいな感じで、あんまり食べられなかったっていう風な説もあったりします。まあそれだけじゃないと思うんですけど。で キュウリのね、うん、生産量、
うん、
世界ではどこがトップでしょう。
インド。
インドは、あ、ちょっと調べた中には多分入ってると思うんですけど、
じゃあトルコ。
あ、トルコね、うん、第2位です。2019年時点で。
あ、じゃあエジプト。
うん、
アメリカ。あ、中国か、うん、
あ、中国ですね、うん、中国が1位。
中国か、
中国だね。
一応ですね、中国、トルコ、ロシアの順番で。
ロシア
は意外、意外。
寒いのになんか急になんなそう、
ね、
でもなんかロシアピクルス結構食べてるイメージありません？ちっちゃいなんか、
なんかあんまりロシアのイメージがなんか、
ロシアの食のイメージが、うん、あのボルシチぐらいし
か、ボルシチとなんかお酒っていうイメージ、
なんかウォッカと一緒にあのちっちゃいキュウリのなんかピクルスみたいなのがよく出てくるイメージな、
うん、確かに
あるんですけど、でですね、その生産量、うん、なんかぶっちぎりで中国なんですよ。
へえ、
なんか意外だね。
世界の何パーセント中国が作ってるでしょう。
うん、ね、
70、うん、
70、
うん、80、
ぶち切りってことは90、う
ん、でもみんな近い、うん、85%。 85% ってやばいっすよね。ほぼ中国しか作ってない。
で、中国それ自国で消費してるの、輸出してるのかな。
うん、どうなんだろう。でもキュウリって成果じゃないですか、
うん、
だからなかなか、
ね、
うん、加工にして出荷するならできると思うけど、
福神漬けにしてるんじゃない？世界に出荷。
中国の
福神漬け。福神漬けにキュウリって入ってましたっけ？
わかんない。あ、キュウリのキュウちゃん的なイメージで。
でもなんか中国のあの技能実習生とかがキュウリ使った料理してるのあんま見たことないんだよね。
うん、見たことない。
だから食べないで売ってんのかな。
どうなんだろう。でも中国でなんか中華料理でキュウリが加熱された中に入ってたりしません？
あ、うん、
あ、確かに。
あ、あるか、
うん、だ
から
炒めるイメージなんかなって思うんですけど。
もしかしてさ、うん、サラダで食べてるキュウリ以外にも入ってる？キュウリの種類入ってるのかな。ウリ科のやつ入れてるかも。入れてるのかな。
日本のイメージするキュウリともしかしたらちょっと何か違うかもしれないですけどね、うんうん、もしかしたら、うんうん、で、そう、中国が 85% で日本は世界第10位。
でも頑張ってるよね、うん、こんな人口少ない中で、
うん、0.8%、世界の
でも10位で0.8%。
そもそも作ってる国自体が少ないんかもしれないんですけど、うん、で日本の中ではキュウリの産地といえばどこでしょう。
はい、あ、ちょっと勢いよく言っちゃったけど、うん、思い当たんなかった。あ、で千葉。千葉
千葉、
うん、
千葉はね、違います。
高知。高知。
高知も違うな。
それ紹介しな、
そうか。
静岡。
静岡はね、また後ほど言います。
茨城、なんかそこら辺だった。なんか
そうだね、そんなイメージ。
キュウリのイメージないですか？CM でもやってるじゃないですか。
CM？
西のイメージを勝手に持ってるけど。
CM？
あ、そう、西ですね。
西なんだね。
CM？ 鹿児島？
今多分これを聞いてるそのキュウリのその県で作ってるポッドキャスターさん、ちょっと地団駄踏んでるかもしれない。
あ、三重。三重。
あ、三重じゃない。
あ、違う。
あれ、
もう一個向こう、もう一個向こう。
岐阜。
あ、愛
知。
もっと向こう。
もっと向こうって何？奈良。
うん、
え、じゃあ沖縄。
ちょっと戻ってきて。
ちょっと待って。
あ、熊本。
惜しい惜しい。
あ、宮崎。
あ、ピンポン。そんな意外。
うん、マンゴーのイメージ。
本当。キュウリ？宮崎。
宮崎でワンタッチキュウリって知らないですか？
知らない。
ワンタッチキ
ュウリ。何がワンタッチなの？
そう、気になる。何がワンタッチかが。
ね、出荷するときまでに1回しか触れないっていう、うん、身に。だからハウスの中でキュウリ収穫して、うんうんうん、もうプチって取ってそのまま箱詰めして、うん、そのまま出荷で1回しか触らないワンタッチキュウリって
それ農業界あるあるなんだねきっと
有名
有名だし CM もやってますよね。
奈良で CM やってるんじゃない？
静岡でもやって
ない。やってない
やってない。キュウリのキュウちゃんこれだよね、うん、
あ本当、うん、奈良で見た CM なんかな。
なんかキャッチコピーの歌とかある？
ないと思う。
ない
多分
聞いたことないよね。
ないない初めて聞いた。ワンタッチキュウリ。
ワンタッチキュウリでもすごいね、1回しか触らない、
うん、触るのそんなダメなの？
うん、やっぱりキュウリはもうものすごく鮮度が大事なんで、
うん、
キュウリはっていうか、そうですね、キュウリは鮮度がすごく大事なん で、うん、でその宮崎で全国で 44%
すごい、すご
い、すごいでしょ、うん、44% ですよ、
でも中国の方がやっぱすごいねでも 44% ってすごいね。
すごいよね、
半分も、
ね、作ってるんだもん。
だから世界の 0.4% ぐらいを宮崎が作ってることです。
そういうこと。
すごいよね。
すごいですよね。
すごい。
で2位は、まあ、ちょっとこれ当たらないと思うんで、うん、2位群馬、3位埼玉。
うーん、やっぱり、
うん、群馬は 10%、うん、2位のね、で3位が埼玉県で
7%。 うーん、でも圧倒的に宮崎だね、
うん、でね、うん、静岡は第何位でしょう？
4位。
4位、
うん、
14位。
6位。
ね、下一桁はみーちゃんとやっちゃんが合ってます。
4位。
え、じゃあ34位。
もうちょっと。
44位。
ピンポン。
うっそ
ー、
44位というか、あのランク外、ランク外が静岡、東京、福井、鳥取で、この4県はもうなんかカウントされないなんか防戦になってました。
じゃあもう全然いないってこと？
そうそう、全然作ってないみたいで。確かに静岡であんまりキュウリ作ってるイメージって、富士宮で作ってるの1軒ぐらいしか知らないし、
うん、なんかみんな普通に作ってるけど、あれはじゃあ自家製で作ってるんだねきっと。
う
ん、
あ、まあそうですよね。そう、キュウリ専門で出荷してる農家さんって、うん、富士宮でいます？
わかんない、聞かない。
ですよね、僕も1軒知ってるぐらいで、うん、
なんか個人消費で作ってる人は結構見たりとかするよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
畑にさ、あ、キュウリ作ってあるみたいな人は結構よく
見
てて、うんうん、家庭菜園ぐらいの感じでね、うん、
そう、だから静岡ってね、キュウリはあんまり、もしかしたらその徳川家の関係かなとか、
うん、気にしたことないけどそうなのかな
わかんないですけど、そうでですね、キュウリはまあ一般的に家庭菜園でも作られるような感じで、あの夏野菜植える、ゴールデンウィークぐらいに、まあ、植えて作るのが一番作りやすい感じです。で、キュウリは、まあ、そう、苗、大体苗を植えると思うんですけど、接ぎ木苗っていうのと未生苗っていうのと2種類大きく分けて2つ苗の種類があって、接ぎ木苗っていうのはそのキュウリ種まくじゃないですか、うん、でそのまま芽が出て、
うん、
苗にするのが未生苗、
うんうんうんうん、
でキュウリのその上、
うん、
と根っこのと種類を変える接ぎ木っていう、
うんうんうん、
ことをしたりするんですけど、
うん、
キュウリって、かぼちゃの代木って言って、根っこをかぼちゃにして、
うん、
上はきゅうりにして育てる接ぎ木苗っていうのがあるんですよ、
うん、
そうすると根っこ強かったりとか、あともう一つ いろんな理由があるんですけど、きゅうりってなんか僕ら知ってるきゅうり、多分ツヤツヤな、ツヤのある綺麗なきゅうりじゃないですか、
うん、
もう本当のきゅうりってちょっと粉吹いたような白っぽいきゅ
う
り、
うんうんうんうん、
が本当のキュウリで、
うん、あ、でもなんか昔家で食べたの、そういうのだったからさ、うん、お母さんが取ってきてたやつ、
そんな真っ白だったっけ、
うん、白かった、なんかつ、
つぶつぶが、あのトゲトゲが結構激しく、
うんうん、
そして白いみたいなやつあるね、
うんうん、そうそう、そう、うん、なんかちょっと粉吹いたような感じのが、 ブルームっていう、
うん、
こうなんていう、あの乾燥を防いだりとか、うん、そのキュウリ自体が自分の身を守るためのなんか、うんうん、ブルームっていうのを出してするんですけど、うん、なんかそれがなんかこうスーパーとかに並んだ時にちょっと農薬がついてるんじゃないかとか思うから、そのブルームレスってブルームをなくすためにかぼちゃの台木につけばブルームレスに なるんですよ。
そうなんだ。
そうそう、それで、うん、まあ接ぎ木を作ったりとかします。
不思議、不思議。なんかブドウとかもさ、あの粉がついてると美味しいみたいな言うよね、うんうんうんうん、
それ一緒、う
ん、
そのブルームってブドウの周り
にするのも一緒、一緒、うん、あの成分でいうとケイ素っていう、うん、ケイ酸物質、うん、あのガラスとかの、うんうん、繊維みたいななるやつ、うんうん、あれだから別に食べても全然問題ないし、
うん
うん、なんか それが味をなんか邪魔したりとかもしないんだけど、うん、なんか見た目、
うん、
まあ、知らない人にが買おうとした時にやっぱりそれでクレームになったりとかするから、そのブルームレスキュウリっていうのが
暑さからこう身を守るためにあの白い粉を出してるって聞いたこと。
そうそう、その乾燥を防いだりとか自分の身を守るためにあれを出して、うんうん、ネギとかも夏場って白くなるんですよ、うんうん、葉っぱの部分にちょっと粉吹いたような感じで、だいたい植物ってそんな感じで水、うんうんうん、乾燥して干からびないで頑張ろうとするもんで、
うんうん、
そういうブルームって出したりするんですけど、まあ流通のこうなんだろう最適化のためにそのブルームレスキュウリっていうのが今もう圧倒的なシェアを占めてます。
なんかちょっと悲しいね、そんな風に思われちゃうね。
あ、
ブルームを逆に広めたいよね。
だって美味しいってことでしょ、きっと守られてるから中は。
どうなんかな。
でもさ、台木をつけなくていいさ、手間が省けない、うん、ブルームを宣伝したら。
まあ、でもその台木を変えることによって病気も防げるし、あとはそのスタミナとかが強くなったりとか、あの それだけの理由じゃなくてなんかいろいろあるもんで、継ぎ木苗っていうのをだいたい作ったり買ったりとか、プロの農家さんは
その自分だけの単独の種類でいくよりもこう混ざり合った方が強くなるみたいな感じ。
そう、収量も増える。だけどやっぱ味はその未生の方がいいっていうのはなんかよく言われる。あのもう継ぎ木とかせずにした方が作りにくいけど味はいいとはまあ言われるけど、まあトゲが立つので、
うん、なんかあれみたいだよね、血統みたいだよね。
そう、私も思ったの、その和牛はやっぱ純血だからちょっと弱いっていうか、
うんうんうん、
そう病気にかかりやすかったりとか、赤ちゃんの時もなんか弱かったりとかするけど、あの高脱脂、
うんうん、
ホルスタインとね、和牛だとね、
和牛のあの子の F1 は割と強かったりする
から
、なんかそういう感じなのかなって思って。
あ、多分全く一緒だと思う。
今そう聞いてた、
そうなんだ。
そう、未生苗でも、未生ってまあその継ぎ木じゃなく作る苗とかでも、また F1 と固定種って言って、その F1 って交雑させたやつと交雑させてないやつともまたあったりとか、
うん、
だから未生だからとかよりもまたさらに固定種はどうだとかっていうのもあるかもしれないけど、そう、そんな感じです。で、まあ、苗を植えてこうずんずん、なんていうんですか、節みたいにこうジグザグジグザグキュウリって伸びていくので、まあ、基本的にはネットを張ってつる、くるくる巻くつるが伸びてきて、そのつるがネットに掴んで張っていくっていうのと、あと地映えっていう、地映えキュウリっていうのもあって、
地面に
這う、
かぼちゃみたいな感じになるってこと。
そうそうそう、そんな感じ。
見たことないや、結構一
般的。う、うん、一般的なのは地映えじゃないやつ、
うんうんうん、
まあ、地映えはどっちかというとなんか野生児的な感じ。
あ
強い、ちょっと強め、
うんうん、
基本土とかに触れるとそこから雑菌とかが 来るから病気になりやすかったりとか、うん、株が枯れてしまったりとかがするので、うん、あんまり土には基本つけないようにそのネットを張って地上で戦うみたいな、うん、だけど地梅キュウリは割と強いから、うん、その地を這わしても大丈夫、
う
ん、結構おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、古い人は地梅の方を使う、うん、あのネット這わすのめんどくさいし、だけど収穫するときとかもネットで張ってた方が見やすいじゃないですか、
そうだよね、
だから作業効率とかを考えるとネットの方がいいと思います。
あとさ、なんか
色もやっぱ地梅だと地面についてるとこは白かったりとかするの？
そうそうそうそう、火に当たらないと白っぽくなる、
うん、あ、私もそれ聞こうと思った、うんうんうん、なんか地についてる分なんかそこから腐りやすかったり色とか、う
ん
う
ん、
そう、
なんかね全部がちゃんとした緑色にならないのかななんて思って、
う
ん、
そうそう、うん、で取り遅れたりするとやっぱりそこからこう変色してきて傷んできたりとか、うんうん、割とこまめに見てあげないと、
うん、
であとキュウリはそのジグザグにこう伸びていくじゃないですか、うん、節節節っていう感じで、
うんうん、
で苗選ぶときになんか節なりキュウリとかって書いてるのとか見たことありません？あ、ないなんか節なりキュウリって書いてあるのと、うん、まあ、書いてないのとあるんですけど、
うんうんうん、
キュウリって節にしかならないんですよ。節ってわかります？この
ジグザグの
ザグの
ザグの
ザグのどっちがジグでどっち
ジグもザグも節なんじゃない？
あのでもジグもザグもさ、ほら節になるから、
うん、
あ、じゃあ ジグもザグもそうか
今私が言ったことをそのまま言ってる、
うん、あ、ジグじゃなくてザグもか、
なんかその空のちょうど中間のところ、空、ひらがなの空のちょうど中間のところに花がついて、そこから実がなるっていう、う
ん、
へ
え、ジグザグジグザグってしてるでしょ。そしたらじゃあできるとこできないとこ、できるとこできないとこってなってるってこと？
あ、そうそう、ほんで節なりキュウリっていうのは、
うんうん、
その着果って言ってこう実がなるのが、
うん、
その節全部の節に、全部っていうと言い過ぎだけど、うん、なりやすい、
へ
え、そのだから早くたくさん実がつくみたいな、
うんうんうんうん、
で普通 その節なりって書いてないやつは、うん、つかないとこもあったりとか、
うん、
つくとこもあったりとか、なんかランダムみたいな感じ、
うんうんうん、
へ、
意味わかります？
うん、わかる、うんうん、でもさ、節なりだとさ全部の節にできちゃうとさ、
うんうん、
なんか栄養がさ節やなりじゃない方よりさ、
うん、
数が増えるからさ、
うんうん、
味とかなんか落ちたりとかしない？
あ、それね、味っていうよりはその基本なんかイメージとしては取れる量は全く一緒で、
一緒なんだ。
そうで、節なりでその着火率が高いやつは短期決戦みたいな、短期でドバッと取るみたいな、
うん、
でその節なりじゃない方はついたりつかなかったりするもんで、長期で取っていくみたいな、でも取れる量は結局変わらないみたいな、イメージ的に言うと、う
ん、すごいなんかイメージはなんか栄養いっぱいあげてなんか節なりにしたらなんかめっちゃいっぱい取れてすごい儲かるっていうイメージで今勝手にいたけど、
うんうんうんうん、
そうではないんだね。
そう、結局最後後半バテてくるので、で節なりじゃない方がスタミナは長くたくさん、
うんう
ん、長い時間取れるっていう感じ、一応2種類あって結構その節なりと節なりじゃないやつで、
うんうん、
節なりっていうと節になるから節なりなのかなって思うけど、
うん、
その着火率が高いっていう、
うん、
結構ホームセンターとかで苗売ってる時には節なりキュウリとかって書いて売ってることがあるんですけど、
うんうん、
それはそういう意味、節なりじゃないやつも節にしかキュウリはつかない、
うんうんうん、
で、キュウリって果実なので、
うんうん、
雌花にしか実がつかないんですよ。
あ、じゃあ雄花と雌花あるってこと？
そうそうそう、一つの株に、
うん、
その節ごとに花が咲くんですけど、
うん、
まあ花飛んだりもするんですけど、雌花と雄花とあって、
うんうん、
その雌花の方には雌花が咲くと、うん、こうちっちゃいキュウリがついてて、
うん、
それが膨らんでいくみたいな、
うん、
で雄花の方は、
うん、
花だけついてて、うん、キュウリついてない、
うん、
で、
うん、
あ、どうぞどうぞ。
あ、だからでの次が多分こあのえだから虫なりを全部メスってこと、
うんうん、そうそう、雌花がつきやすいっていうこと。
それは受粉をさしなきゃいけない。
そう、キュウリは単位結果、うん、単位結果だったっけな、なんか受粉しなくても実が肥大する
んですよ。あ、そうなんだ、うん、
そう、だから受粉する必要なくって、
へ
え、受粉もなって全く何もしてなくてもこう膨らんでいく。だから雌花さえつけば、
うん、
で実を自分で落としてしまうこともあるんですよ、生育があんまりうまいこと言ってないと、
うん、
で着火でこうちゃんと実がつけば勝手に膨らんでいく、受粉しなくても、なんで鉢とか入れなくても大丈夫。
受粉したのと受粉してないのと味は変わったりしない？
どうなんだろう、そこまでは分かんないですけど、うん、でも、種、キュウリってこう輪切りにした時に種あるじゃないですか、うんうん、あれって全然口の中でもう食感ないぐらい柔らかいじゃないですか、
うんうん、
だからそれぐらいもう種が成熟する前に取っちゃうもんで、
うんうん、
ほとんど多分影響はないんじゃないかなと思うけど。
え、それさ、そのさ、受粉してないやつの種からまた芽が出る？
受粉してなかったら出ない。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そう、種を取ろうと思うと、
うんうん、
ちゃんとその受粉させて、でしかもその普通に取るキュウリとかじゃなくて、
うんうん、あ、それ用に。
そうそうそうそう。
へえ、じゃあ無精卵みたいな感じだね。
そういうことな。
確かに。
へ
え。そうですね。
受粉してなかったら種ってできるの？
あ、種のその、
うん、
形っていうか、うん、その何？
知らない
。その受精卵、無精卵と一緒、
うんうん、
無精卵でも卵はあるじゃないですか。
あ、そうか、じゃあ卵みたいな感じでその種の形は、
そうそうそう、形はある。そうそうそうそう。
なんか家畜っぽいね、キュウリね。
本当。え、それさ、品種改良してそういう風な形になったんだよね、きっと。昔はそうじゃなかっただろうけども。
あ、単位結果がってこと？
うんうんうん。
あ、でもキュウリ多分もともとそんなんじゃないんかな。
へー、
そこはちょっとわかんないです。
雌花がいっぱいになるってところがさ、
うん、
あれみたいだよね、ホルスの種みたいだよね。
あー、うんうん、うん、
あ、そうなんだ。
判別、そう、判別で9割、うんうん、メスしか出ないっていう、そうそうそう、ホルスタインのメスしか9割出ないですよっていう、
そうそう、判別のあのオスの種。
へ
ー、そうそう、そういう感じ。
へ
ー、
なんか
面白い、
面白いですね。
面白い。でもすごいキュウリ旺盛に繁殖してるよね。
うん、
へえ、
そうですね。
深いキュウリ、
深いキュウリ、
深い、そう思ったよりも深かったキュウリ。
そうなんで、まあ雌花の数分、
うん、
キュウリの実が取れるっていう感じですね。
これからキュウリになってたら数えちゃいそうだよね、雌花が、ね、みたいな。雌花、
ね、
と雄花って見てパッと見て違うの分かる、うんうん、
あの花の形っていうよりもそのあのスイカの花とかも雌花って下にスイカ、可愛いスイカついてるじゃないですか、
うんうん、
あんな感じでキュウリも雌花の下には可愛いキュウリがついてるもんで、もう見てその後ろの方にあのキュウリがついてなければ、
うん、
雄花、ついてれば雌花です。そうで、普通だと、ね、年間キュウリって売ってるじゃないですか、いつでも、
うんうんう
ん
う
ん、なんでキュウリはすごいこう栽培技術がすごい進んでて、
うんうんうん、
普通な、まあ普通夏キュウリっていうとあの6月から9月ぐらいまで取るような感じで、
うんうん
うん、でなんか作型がこうそれぞれずれてハウス栽培とかいう感じでなんか分かれてるっていうか、
うん、
そう、冬場例えば1月から3月のは促成栽培って言って10月11月ぐらいに種をまいて、
うん、
でハウスで暖房してみたいな感じで育てて、1月から3月に取るのが促成栽培で、3月から6月に取るのは半促成栽培って言って、こう普通に取るその6月から9月よりも早 く撮るっていう、うん、もうなんか早すぎて逆に遅いんかちょっと分かんなくなるぐらい、1月から撮れるのが促成栽培っていうやつ、うん、で逆に抑制って言ってその撮れる時期を遅らす栽培っていうのが、抑制栽培っていうのが10月から1月に撮るパターン、うんうんっていうのもあります、うん、それも、まあ、種のまく時期をずらしてやっていくみたいな感じです、うんうんうんまあ、はい、はい、いっちゃんどうぞ。
なんかさ、キュウリのさ、キュウリ農家、自分がキュウリ農家で儲けようって今思った時に考えたら、うん、なんかその節なりキュウリ、うん、でなんかこう早くなるやつを一回わーって鳴らせたら、うん、もうすぐにもう取り終わったらそれを全部引っこ抜いてまた次の植えてってやったら回転が早くて、うんうん、儲かるんじゃないかなって思ったけど、
うんうん、
そんなことはない。
あ、そんなことはあると思います。だけど、うん、多分それバランスで、うん、なんだろう、いっぺんにできてもそれをこう出荷できる能力っていうか人気がないと意味ないじゃないですか、
うんうん、あ、そっか、
そうそう、量作れば作るるだけそれをこう出荷する、労力が必要になってくるから、うん、その労力に見合った感じでうまくやらないといけない
から、いっぱい取れても人件費がいっぱいかかっちゃったら、まあ、儲けはそんなに変わらなくなったりするってこと、うん、
で特にキュウリってその、うん、例えば一株でその取り遅れてキュウリがバカでかくなっちゃうとそれバランス崩れちゃうもんで、そのすごい負荷かかっちゃうんですよ。だからそっちに栄養取られてその木自体のスタミナも落ちちゃうし、だからそこでバランス崩れると雌花のせっかくついてても実が落ちちゃったりとかするので、その取り遅れっていうのすごいシビアなんですよ。で水管理とか、うん、そういうのもすごい重要だもんで、なかなか管理するにも、こうすごい細かな調整をやりながらしっかり取っていくから、そう、それがうまく乗りこなせるなら多分短期で回転を上げていくみたいな方がいい、その売上的には上がるんだろうけど、うん、それが結局それでこううまく管理できないと、
うん、
うまい悪循環に陥ってしまうから、うん、それだったら長期でこうちゃんと管理してやっていく方がいいとか、
うん、だって取れる数一緒だったらさ、ゆっくりの方がさ、なんか偏ってるとさ、その時人めっちゃ集めなきゃだしさ、
そうね、
取るなんか大変そう、
取るとこまで考えてなかったよ。なんかいっぱいながるからいっぱいかるって思ったけどうん、うん、
そうなった時点でお金に変われば、うん、多分それの方がいいけど、うん、結局出荷するとこまでとか考えるとそこら辺は経営バランスが重要なのかなっていう感じですね。で、あとキュウリになんか栽培について質問ありますか？
う
ん
う
ん、
家庭でキュウリを育てるってなると、その苗木みたいなのはやんないと思うんだけど、うん、そうすると多分病気に弱い、
あ、接ぎ木、
あ、そう、接ぎ木だ、うんうん、接ぎ木をしないと思うから、ちょっとそうするとなんか病気に弱いっていうことで、うんうん、あの家庭でうまく育てる方法っていうか、
うんうん、
そういう方法ありますか？
キュウリはまあ、うん、その接ぎ木苗っていうのが、うん、自分ではやんないと思うけど、ホームセンターとかで苗購入するとき、園芸店とかでは売ってる
ので、あ、もう接ぎ木された苗になってるって
こと。そう、未生苗ってその種まいてそのまま芽出させたやつは、
うん、
まあ、100円前後ぐらい、
うんうん、
で接ぎ木だと200円前後ぐらい、
うんうんうん、
で売ってるもんで、接ぎ木の方がちょっと高いけど、うんうん、まあ、そっちの方が強い、
うんうん、
なんか、うん、こう植えて結構キュウリってその未生で植えると立ち枯れ病とか、うん、でこう植えたのに活着せずに枯れちゃったりとかっていうのが結構、うんうん、なんで接ぎ木を植えた方がまあ作りやすいだけど、接ぎ木にだからって言ってやっぱ病気もつくし、虫とかは全く関係ないから、
うん、
ウリハムシとかって言ってこう葉っぱをこう食べに来る虫とか来たりとかするので、
う
うん、こまめに管理してあげるといいと思います、はい、あと最後にですね、キュウリの豆知識を、うん、お伝えして終わろうと思います。キュウリって、うん、あ、っていうかカッパ巻きって、うん、キュウリが入ったお寿司じゃないですか、
うんうんうんうん、
なんであれカッパ巻きっていうか、
え、カッパがキュウリ大好きだから、
ピンポンピンポンだけどキュウリ、カッパキュウリなんで大好きなのか、
体が緑だから緑を保つため、あ、わかった、あとお皿が乾きやすいから水分のあるキュウリで潤うため、う
ん、おー、なんかあのすごいいいとこ行ってると思います、うんうん、やっちゃんわかりますか、
緑じゃん、カッパって、
カッパって緑ですよね、
だからなんか緑を、葉緑素を取るため、
あ
にキュウリ、緑、キュウリ
と緑、カッパの緑はあれ葉緑素なんですか、
うん、絶対そう、
わかったわかった、実は、実はカッパってキュウリの妖怪、
あー、キュウリの妖精、
あー、妖精
妖精にしたら怖いきっと、うん、
なんかね、まあ多分そんな感じです、あの、うん、カッパってなんか、うん、水の神様、らしくて、で、うん、キュウリってなんか水の、みずみずしいじゃないですか、
うんうんうん、
みずみずしいからなんか水の神様にお供えをするっていう風習があったみたい でそれとまた別でカッパってその水の神様っていう風ななんか言われがあるから、うんうん、その水の神様であるカッパにキュウリをお供えするところからなんか転じて、うんうん、カッパはキュウリ好きみたいな感じになったみたいで、なんかドッキング、どっかのタイミングでドッキングしたからカッパはキュウリ好きってなったみたいです。はい、以上キュウリ雑学でした
ありがとうございました。
では以上でのこのこ塾は終わりたいと思います。
はい、
デザートへ
富士山ゴ
デザートはいっちゃんと
やっちゃんの
2人でお送りします。はい、キュウリ面白かったです
ね。面白かった、
思いのほか話が外れてしまった、うん、質問だらけになってしまった
本当
はい、ということで、デザートではお便りを紹介していきます。まずはピサさんです。農道富士山号第84号目拝聴。農家や畑なんてワードで真っ先に思い浮かぶのが露地栽培だけど、素人が思っているよりずっと大変なのか。土壌の栄養バランスとかはよく聞くけど、最近もかなり影響するのは初めて聞いたなぁ。福利厚生とかもすごくして意識しているし、下で働く人もやりがいあるだろうなぁ、ということで、これはあの渡辺さんのお話の回です。本当に私もあのすごく働きがいあるんだろうなーなんて思ったし、みーちゃんとも一緒に、みーちゃん来れなかったんだけど配信をね聞いて、みーちゃんもあ、なんか素敵な考え方だねーなんて言っていました。はい、ありがとうございます。
高木さんからも、お手紙いただいてます。80、あ、ごめんなさい、ツイッターで農道富士山号でつぶやいていただきました。84号目露地野菜を年間で作るを、聞いていただいて、メッセージいただきました。栽培方法でそんなに味が変わるんだ、霜寒さもを経験させた野菜は甘くなるって面白いといただきました。
ありがとうございます。
本当でも野菜ってすごく冬ね、うん、冬場のその強の寒さに耐えるときってめちゃめちゃ甘くなるんだっていうのもね、うん、もう本当に露地栽培の野菜だからこその甘みですよね、うん、すごいなと思って私も聞いてました、
はい、続きましてマッシュアットマークキノコハウス平本さん、
ハッシュタグ農道富士山号でつぶやいていただきました。渡辺さん、ご自身の畑、気候、相性を考慮した作物の選別、とても視野が広い印象。いっちゃんの畑違いでも恥ずかしがらずに、わからないことを聞く姿勢見習いたいとつぶやいていただきました。ありがとうございます。ちょっとそう、わからないことだらけでね、本当にいろいろ聞いてしまったんですが、一つ一つね、本当に渡辺さん丁寧に答えていただいて、であとなんかやっぱりこう平本さんがおっしゃってるみたいに、いろんなね、こう自分の相性とか気候とかいろんなので考えて作物選んでるっていう印象、私もとても、うん、残っています。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてぬぬさんからは、ハッシュタグでつぶやいていただきました。農道富士山号83号目ということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。いつも聞いていただきましてありがとうございます。
はい、続きまして山の上慎吾アット楽しきラジオさんから、ツイッターでつぶやいていただいてます。ハッシュタグ農道富士山号でつぶやいていただいております。石川早生の里芋あげるよ、初収穫は7月20日以降です、ということで、これは麦ちゃんが石川早生の里芋を植え忘れた農道富士山号のイベントで使いたかったのにっていうのを聞いていたの反応をいただきました。ありがとうございます。ぜひぜひ使わせてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、ピサさんから、ハッシュタグ農道富士山号第85号目拝聴ということでメッセージいただきました。市場と聞くと朝持って行って競りをするイメージだったので、事前に現物を持って行って出来をアピールするなんて目から鱗でした。学校給食に野菜を卸している農家さんの思い、学生時代に聞いていたら給食に対する姿勢も違っただろうなといただきました。
ありがとうございます。
本当にでも競りをね、する前になんかこういう風なことができるって初めて知って、うん、なんてすごい、本当に皆さんこんなことしてるんですね、うん、もう日々努力をしてやってるんだなっていうことで、本当に頭が下がるなっていう風に感じました、うん、ありがとうございます。
続きましてタカピさん、ハッシュタグ農道富士山号でつぶやいていただいています。市場じゃない市場出荷、学校給食への野菜を卸す業者さんのお話は聞く機会は今までなかったから未知のこと多いとつぶやいていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、やっぱりそう、直接その学校給食とかに卸してる方のお話って私も聞くことなかったので、なので、あ、そういう感じだったんだっていうのとか、あと市場については本当に知らないことだらけだったので、すごく勉強になった回でした、
うん、ありがとうございました。はい、続きましてマッシュアットマークキノコハウス平本さんからいただきました。ハッシュタグ農道富士山号農系ポッドキャストで、つぶやいていただきました、85号目市場出荷の仕組みというところの回を見ていただいてメッセージいただきました。麦ちゃんの芋煮会なんとか実現してほしい。渡辺さんの市場と仲卸でいい仲卸の仕組みは消費者は知る機会ないだろうな、バイヤーとの関係で手のひら返しもあるある話、市場との付き合い方に前向きな渡辺さん立派、いっちゃんの素朴な質問ナイスといただきました。
ありがとうございます。
本当に応援ありがとうございます。麦ちゃんの芋煮会全力で私たちも実現させたい
って、ね、みんな応援してくれて里芋も無事
に来そうだし応援ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続きましてヌヌさんです。聞いたポッドキャストの中に農道富士山号第84号目入れてくださっております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでお便り紹介は今回はこれで終わりです。はい、農道富士山号では皆さんからのご意見ご感想質問など募集しております。ハッシュタグ農道富士山号でツイッターでつぶやいていただいてもいいですし、LINE の オープンチャットでは匿名で入ることもできますので、ぜひぜひ気軽に入っていただいてお話一緒にできたらなと思います。はい、ということで今回は麦ちゃんののこのこ塾きゅうりの会でした。次回はやっちゃんの、
はい、農場キッチンを、はい、配信したいと思います。はい、
楽しみにしております。ということでまた来週へ、
富士山ゴー。